今日の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光夫先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也です。今西さんはですね、もう本当にレギュラーになっていただきたいぐらいの、
本当です、レギュラーがどんどん増えてます
ね。いやいや、というのはね、まずね、引き出しがね、うん、どこ開けても面白い。
そうですね、
やっぱりね、今新聞記者でやっぱりね、今西さんぐらいね、幅広いし深いしね、いろんなことをねご存知の方って少ないですね。い
や、記憶力がやはりすごいですね。
いや、もともとほら、やっぱりバリバリの東大出て、
はい、
それはやっぱりそういう面では大したもんですよ。
IQ が違うんですね。
いやいや、本当に。で、生まれが川越。
川越、そうなんですね。で、
今もちょっと話してましたけど、知恵伊豆ってね、やっぱり江戸の初期、なんかに本当に素晴らしい政治をした、実は知恵伊豆さんがいたからね、
はい、
島原の乱なんか収まったわけよ。
へー。
で、先任者が要抑えなかって、で、自分から自ら行って抑えて、
はい、
で、その帰りにね、すごいのはね、
はい、
長崎に回っていくね、ずっと
長崎。
で、その時にね、長崎の出島がね、今みたいなあれじゃなしね、ものすごく広範囲でね、これは危ないと、
うん、
もうちょっとね隔離政策せないかんと、
はい、
それで今の長崎の出島の原型を作るわけ、大変偉い人でね、
はい、
子供の頃から素晴らしい人でね、自分はなんとか親戚で松平っていう苗字の人がいてね、
はい、
おじさん僕継がしてくれって言うわけよ。
ほう。
自分から、
はい、
子供の時に、
うん、
で熱心なんで、で松平家を継がすわけよ、
はい、
松平家を継いだら名門やから、
はい、
自分は傍慶にいるわけよ、
うん、
そしたら本流に入って、そっから努力してどんどんどんどんと、
はい、
趣味は論じることや、ね、
論じること
で、部屋から退出するときは、
はい、
いちいち周りのものを見て、忘れ物はないか、乱れてないかいうチェックしてから帰らん。それぐらい素晴らしい人で、
うん、
そしたら川越に来た時に推奨してものすごく新田開発して、
で
国高をすごく伸ばして、ね、
はい、
要は私的なもので何かっていうことをあまりしない人で、
うん、
私ね、履歴調べてこの人偉い人だな思ったのはね、うん、自分がやったことをね、
はい、
死ぬ前に全部焼かすね。
え、残らないじゃないですか。
素晴らしいこといっぱいしてんね、
はい、
それ全部焼かすね。なんていうかって言うと、こんなものは残したら子孫がうぬぼれてしまうと、
ほう、
せやからこういうものは残すべきじゃない言
う
て、
うん、
で死んでいかん。
あ、それもったいないですね。
いやいや、だからそういう人やから、うん、またいい意味で歴史に残んねんのね。
うん、
そういう面では今西さんっていうのは質実剛健で、
はい、
で物腰も柔らかいしね、だけど中身の強さっていうかな、
うんうん、
それは私みたいに内獣外獣ぐにゃぐにゃの人間と違う。外は柔らかいけど内は剛たるもの強さ持った、
うんう
ん、でね、今井さん、僕一つ今井さんに聞きたかったのはね、例えばこのコロナの問題にしても政治がものすごく劣化してる思うんですよ。で、これ政治の劣化が経済の劣化で、日本の国って全て劣化してきてる思うんですよ。もちろん元の教育も相当劣化してますけれど、今井さんらが学生時代ってやっぱりある種のその今と違う意味での競争っていうのは、いつ東大に行こうとかいう感じ持たれたんですか、何歳ぐらいで。
まあ僕もそうですね、やっぱり 中学校ぐらいですかね。
なるほど。
まあ、本当に今過分な紹介を受けちゃっても何も喋れなくなっちゃったんですけど、
いや、
やっぱり東京に近い町で育ったもんで、田舎町ですんで、そして城下町で古いところなんで、ね、でこのままだとどうもこのままうずもっちゃうというか、一生終わっちゃって、蔵屋敷の中で終わっちゃうという気持ちがありましてね。それでやっぱりともかく定期券を持って、ね、東京に行きたいっていう気持ちがあって、まあ始まったっていう感じですね。
なるほど。
だからまあ動機が大体遊びたいとか、ね、違う世界見たいっていうだけで生きてるんで、大したことじゃないんで、知恵伊豆と一緒にされちゃったら困るんで、それとは全然違う本当ののんぴゃく町っていうか、まあ、アギンドの末裔ですので。
なるほど、なるほど。そやけど東大に入ってからメディアを目
指す。いや、もう僕は最初から、もう中学校の時からもう学校新聞なんかやったり、壁新聞やってましたから、もうずっともう新聞記者しかやってなかった
です。あ、そうですか。
じゃあ新聞部みたいな
ですか。そうです、
はいはい。まあ、朝日を選んだいうのはまた、まあ、当時毎朝朝日毎日ですからね、トップは、
まあ一番目指すなら朝日が一番、ね、目標としてはいいでしょうし、
なるほど、なるほど。
それからまあ随分いましたから、私もそれで、はい、たまたま運よく入ったというだけですね。
一番最初は入って何からスタートしたんですか。
いや、私は大津というと滋賀県の大津に配属されましてね。
なるほど、なるほど。
ですからまあ本当にこれは面白い時代で、今ちょうど50年前なんですけど、1971年に入って、そのことを今書き始めてるんですけど、
ね、ああそうですか。
まあ、全然今も通ってきて大津の街を見ると随分変わったなと思いますけど、しかしまあ あの当時はやはり、高度成長というか、公害運動あったり、まあ凄まじい時代でしたんでね、いい新聞記者を、始められたなと思いますね。
なるほど、なるほど。
だから私今それの、まあ、50回ぐらいの連載で始めてんですけど、
なるほど、
その代はまあ初めは琵琶湖の一滴からって感じで始めてんですけど、どこまで大きくなるか分かりませんけど、ね、
ただまあ政治部に結構長いことおられましたけど、水に一番政治部が追ってたんちゃいます。
いや、だけど私は事件記者のつもりでずっと一生終わりたかったんですけど。
あ、そうですか。
まあ、それも事件記者が中心で、政治事件、経済事件、こういうのをやりたいというか、国際事件というか、全ては事件から始まるんだろうという感じが僕にはありまして、で事件やってるとやっぱり政治の事件、政治家を知らないとね、政治の世界を知らないとこの世の中分かんないんで、だからまあそこが、だから私のちょっと他の政治記者と違うと言いますか、まあ自分としての生き方だったと思いますけどね。
どうなんですか、その政治をそういうふうな部分で見られたいうことは、今の政治家に対してどこが一番ダメを思います。
要するに今の政治家は、政治っていうのは要するに社会全般を知ってなくちゃいけないんでね、森羅万象って言って福田武雄さんなんかよく言ってまして、それで、まあ、政治は最高の道徳だとかっていうのが彼の言葉だったんですけど、そういう点で全部を上から下まで全部知ってるっていうか、社会全体を踏まえてそれを政治的な行動を取るという、そういう点ではね、非常にいろんなことを知ってる人がいましたよね。もちろん学問もそうだし、国際情勢もそうだし、幅広く知ってて、その中でやってた、でそういう人じゃないと選挙通ってこれませんよね。選挙民の方々がいろんな人がいるわけで、その声を聞いてやってきたんですが、ところが今は何にも知らないでも自民党の公認さえ取れて、ね、選挙区で小選挙区でやったらば通っちゃうと、突然その公認が決まったから広島県で出ようとかですね、滋賀県で出ようで、それで そこが都合が悪ければ東京で出ましょうとか、で東京でダメだったら知事選出ましょうとか、そういうように選挙民と完全に切れちゃってるっていうことは、社会とも切れてるんですよね。だから社会の人たち、要するに政治をやってて一番重要なのは、この人はどう思うかとか、 そういう顔を見ながら、想像しながらやっぱりこの政策がいいのかとか、国会答弁を聞こうとかですね、そういうことになると思うんですよね、
はい、
ところがね、今お話聞いててこれは誰のためにやってんのっていう、うん、嫁さんのためにやってんじゃないかなとか
ほんまそうですね、
自分のためにやってんじゃないかという人ばっかりでしょ、
本当そうですね。
かつての政治家新聞記者もそうだけど、誰に喜んでほしいかっていうところでやったはずなんですよね、
はい、
それがなくなっちゃったのは決定的だと思うんですね。
なるほどね。最近またサンデルがね、ちょっと注目を浴びたりしてますけれども、はい、まあサンデルはどっちかって言えばアリストテレス的なね、その部分で、それは私にアリストテレスはやっぱり最後はやっぱり政治こそがっていうね、まあ古代の人ですからね、やっぱり私は今こそね、その辺の考え方っていうのは相通ずるところがいっぱいあって、それからやっぱり今アメリカなんかではもう一度サンデルあたりが、オバマの時に一回出てきて、また今コロナの時代に出てきてますけれど、私その社会に対して過去もですねの素晴らしい考え方を未来に生かすっていう、案外アメリカの政治家ってそういうふうないいブレーンをね持ってると。ただ日本にそのいいブレーンを持ってる政治家って果たして意識してそういうのがいるかって言ったら、結構イエスマン的なですね、学者ばっかりを周りに置いてしまうっていう、でそこがやっぱり日本の政治家が、ただ昔でしたら中曽根さんが総理してる時に堂々と後藤田さんは反対の意見を言えるわけですから、またそれをちゃんと受け止めて許容しているっていう、そのある種の大きさありますよね。と今はですね、何かあこいつ反対しますよって言うと、もう最初から遠ざけてしまうって、これもやっぱりね、すごく全てにおいて劣化の始まりで、政治も経済もやっぱり社長になった途端自分の言うことを聞くやつしか下に持ってこないって、そらね、日本の経済がダメになるっていうのは当たり前で、でも長期戦も見ませんからね、それ今金なんねやったらそれしときなさいよみたいな、そしたらやっぱり基礎の研究もおろそかなる、そっちに回る予算も、政治も経済も同じ部分で全く未来志向じゃなくなってますよね。
そうですね。
その辺は今西さんどう考えます
か。やっぱりね、そのこれからはやっぱ言われた通りで、やっぱり自分の任期中さえいいと、自分の任期中さえ収益が上がってればいいと、で後になって どうなるかは次のやつだと、でそして選ぶ時には次の人は自分のことを否定しない人、そしてなおかつそれで自分のよりも能力が低いやつ、いうことが聞くからね、そういう人を選んじゃってるんですよね。で政治家もそうなんですよね。自分の任期中さえ良くて、借金はいくら作ってもあとその始末はしないとか、ね、予算もそうだし政治にもそうだし、そういうのが始まっちゃってますよね。ものすごい短期的になってる。で、批判についてはもう聞かないと、
はい、
で、まあ、自民党で一番つまんないのはやっぱり党内の中での議論がなくなってますよね。今後藤田さんみたいな方がいたというふうに言われましたけど、後藤田さんだけじゃなくてみんなもう一言あった人ばっかりでね、ある人ばっかりで、自民党の総務会っていうとですね、大変なところでね、もうそこでもう総理大臣も幹事長も徹底的にやられるわけですよね。で一人でもあれ自民党の総務会は全会一致なんで、一人でも反対するとですね、止まっちゃうんですね。だから山中定則さんがうるさいとか誰がうるさいとか、たくさんいろいろいたわけですよ。
おりました、おりました。
でもちょうど僕なんか田中六輔さん幹事長時代とか金丸幹事長時代にもありましたけど、もう金丸さんも田中さんも徹底的にやられちゃうわけですね、それでももうまとまらない、まとまらないともう一回やると、 まあ、これがやっぱりなかなか良くてですね、そしてそれを新聞記者はあのドアの外からですね、壁に耳開けててかドアにつて、それで聞くわけです、うん、あまたやっとるやっとると というんで、それがねやっぱりある意味でそれがみんな選挙区だとか国民の意見を代表してる声なんですよね、
うん、
でそこでみんなが不満が出たり本質をつくのがあってなるほどと、でその中で妥協して出てくるんですね。だから国会でも野党と与党で社会党ってっていう、ここのところの方がもっとあの理解がしやすぎてですねあの議論にならないでもう最初からもうあの出来試合みたいなんですけど、面白いのは自民党の中だったんですね。で今自民党がつまんないですよね、
派閥がね、派閥がもう全然もうほんまにもうなんか小選挙区になって内閣に下がろうたら基本的に言ったら公認取れないと、
うん、
そんなね寂しいね、僕はね誰がしたとは言いませんけれどもね、私はねこれはね小選挙区を作った政治家っていうのはねもっと責任をね感じるべきですよ、本当に。それは、その辺はあの時代の小選挙区のいろんな戦いというのは、今西さんご存知なんで、今西さんあの辺どういう、
やっぱりね戦後の政治の一番悪くした一つ、政治で悪くしたのは、やっぱり小選挙区制とですね、本当にこれと政党助成金をやった、
ね、
あの政治改革ですね、でみんなこれがいいものだと思ってですね要するに腐敗金権政治よりはこれだということで一気に流れちゃいましたが、まあ本当にその結果今の日本のやっぱり今の現状が招いてしまったんじゃないかと思いますね。選挙民から見るともう上から与えられた人を応援しなくちゃいけない、面白くなくてもというふうになっちゃってて、だから他、そしてその人はまあ落っこってもですね比例代表で復活当選しちゃうと、
そうです、ね、
選挙民は落としたつもりなのまた幽霊が出てきてるわけでしょ
これね憲法的におかしいですよね本当にこのね矛盾すらね、一般の人がね平気で受け止めること自体が、というのは滑ることが、
はい、
当選しちゃうっていうことと全然反対なわけでしょ
う。そうですよね、
そう滑ったやつがまたバッチつけれる社会なんかいうのはね、これおかしいでしょ
う。
例えば極端に言い方したら、まあ東大受けました、
はい、
一次試験で滑りました、
はい、
それしばらくしたら合格してくるわけ。
そうですよね、
そんなこと教育の社会であったらえらいことですよ、それが一番国家の元である国会っていう最高の国権のトップがそれしてるわけでしょ。
そうですよね、
そうと彼らはそれすら矛盾感じない、また感じなくて誰か騒ぐかって騒がない、というのは明日自分がそうなるかもしれんから、それは私はやっぱり一番大事な選挙に関する部分と、それと役あの政治家の全ての保障を決定するジャッジするセクションというのは、
はい、
私はね国民が持つべきなんです、
確かにそうですよ
ね。定数もね、思いません新藤さん、
本当にねあの、ずっと思うのがね、やっぱり今もそれで決まってしまってるから、要するにあの議員がね、何もせんでも、そのままずっといられるわけでしょ。
そうそうそう、
やっぱりこんな世の中おかしいですよね。
そうそうそう、
やっぱりまあ元に戻すなりなんかするようなね、
プロデューサーでね、水戸黄門のキャスティングから外したやつがね、知らん間にね、
もう一回戻ってるみたいなですよ。
こんなもん、おかしいでしょ。い
や、
あいつ
仕事できひんやつ、いうやつが戻ってくるのと一緒ですからね
仕事できひんやつばっかり戻ってきてるのがあの国会ですよ。なんとか今井さん、これ、方法ないですかね。
いや、これは国会議員が選挙制度を決めるところなんでね、
そうそうそうそう、
だから国会議員を変えないといけないんですね。でまあ、そうすると、まあ、革命を起こすかあの外国に選挙されてですね、まあ、やるかぐらいの本当に大きな変化がないから無理ですよね。国会今の現職の連中はそれで出てきてる連中だから、自分が不利になるようなことは変えませんわね。
だから野党がね、
はい、
誰か言うような政党を作ったらいいん違うかな。 おかしいやないかって言ってね、そういう政党
だから、まあせめて政党助成金を反対している共産党のようにね、
僕はもう大したもん、
これは大したもんだと思うん
ですよ。大したもんですよ。いや受け取ってないよ、うん、
本当に受け取ってないんです
か共産党員は。
そうなんですか。
私はねそれだけはね共産党すごいな思ってるんですよ、
うんうん、
まあ、本当にやっぱり政党助成金もひどい話でしてね、
うん、
それが要するに、300億以上今あってですね、自民党でも150億年間入るわけですよ。ですからこれがあったためにですね、政治家がやっぱりね、あの献金集めに苦労しなくなっちゃったんですよ、
う
ん、
そうですね、
ね、公認取って党からもらってれば二階さんとね、あの菅さんの顔を見てればくれるわけですよ。で政治家はやっぱり政治活動するためには政治献金を集めなくちゃ、政治献金を集めるっていうことは、あの応援者が金を出してもいいから頑張ってくれよっていう信頼関係ができないとダメですよ。それは悪いやつもいますけどね、その利権を目指してる人もいるけども、やっぱりこの政治家を育てようと頑張ってほしいっていうので献金する人が、まあ、民主政治の始まりでだったはずなんですが、今そういう苦労をしないで済んじゃう。だからそういう中でやっぱりあの堕落してんじゃないですかね、
うん、国民がね、またねやっぱりね無関心すぎる。
あ、
昔ね、もうちょっとね、我々がもっと若い頃にね、若い層自体が政治に関心持ってましたね、
は
い、それから学生運動がいい悪いじゃなしにね、最低ね今の日本の政治未来に対してね、いろいろやっぱりね意見をね自分なりに持ってましたよ。それからそういう面はこれからねやっぱりある部分でこういう番組を通してね、
はい、
今西さんとかね、やっぱりそういう面ではまあ、過去っていう言い方はいいか悪いか別に、昔を語れる人に本当に良きこれからの指針をね発言していただきたいと、
うん、
それがやっぱり今西さんレギュラーでなかったらあかんわけですよ、
う
ん、
なるほど そこにオチが来たんですね。
それを最後に今週は、はい、もう今西さんをレギュラー化することを最後にあの来週もまた、
はい、もうでもあっという間の時間でございました。
そうですね、すいません、
ありがとうございました。
いや
早かったですね。
いい話ね、それだけ、
うん、はい、来週もぜひよろしくお願いいたします。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西光雄でした。